こんにちは、テックリサーチ .fm アランです。今回は久しぶりにテックニュースについてご紹介していきたいと思います。ちょっとここ最近なかなかテックニュース見てなかったので、結構1ヶ月分とか2ヶ月分とかすごい長い量になってしまうので、今回あんまりまとめてないので、ニュース一緒に見ながら話していくという感じになるので、普段の編集してるやつと違ってちょっともたついたりする部分もあるかもしれないんですけれども、まあ皆さんも1ヶ月分とか長いスパンのテックニュースここで巻き返していただければと思います。なかなかいろんなニュースがありましたもんね。LINE と Yahoo Japan かの合併とか、すごい大きなニュースとか ZOZO とかね、いろいろ大きいニュースあったんですけど、まあそういうの適宜ピックアップとかは、ピックアップっていうかキャッチアップか、適宜キャッチアップはしてたんですけど、まあ細かいところとかね、なかなか見てなかったりもしたので、ちょっと自分も転職して業界変わって、そっちの業界メインで調べてたっていうのもあったので、まあそっちはそっちでやりつつで、今回でちょっとテックニュース巻き返して、またこれからね、週に1回とかで細かく分けてテックニュースお送りできればなと思います。それでは早速始めていきたいと思います。テックリサーチ .fm はアジア、ヨーロッパ、アメリカ、日本、その他地域のテックニュースや最近気になるウェブサービス、アプリについて配信しているポッドキャストです。業界や地域ごとにエピソードを分けて配信しているので、気になるニュースを取りこぼすことがないようにサブスクライブをお願いします。ポッドキャストはアンカーや Spotify、iTunes、YouTube でも聞くことができます。ポッドキャスト以外にも YouTube や Twitter、Instagram もやっているので、アラン・アラカーで探してみてください。YouTube の方はアラントラベルとカタカナで検索してもらえれば出ます。改めましてこんにちは、テックリサーチ .fm アランです。それでは早速始めていきたいと思います。まず最初テッククランチからですかね。これもう2019年10月26日1ヶ月前ぐらいですかね、ちょうどのニュースになります。Google がここ数年で最大の検索アルゴリズム更新、ニューラルネットの BERT テクノロジーですかね、 BERT テクノロジーに投入。10月25日 Google が検索エンジンアルゴリズム発表、アップデートを発表。検索者の意図を推測精度、検索者の意図の推測精度を改善するためにニューラルネットワークを利用すると。今までのテストによると検索10回のうち1回の精度をアップさせた、だから 10% アップみたいな感じですかね。まあ当面はアメリカで英語の検索が対象みたいなんですけど、他の地域他の言語も近々サポートされるみたいです。検索時に表示されるスニペットはもうアップデートされてるみたいです、どの世界でも。検索のアルゴリズム改善の世界だと、先ほど言った 10% 改善っていうのは驚くべき数字みたいで、SEO の専門家はしばらく徹夜が続くだろうと言われてるんですけど、結構 SEO のね、専門家みたいな人と話してると、まあ、結局根本は変わんないから、まあ今まで通り、コツコツやるだけですみたいな感じでは言ってるんですけど、まあ小技みたいなところがちょっと変わるのかなと思います。Google はこのアップデートでは長く会話的な検索の場合に特に威力を発揮する。だからなんか単語単語で区切るってよりは、なんかもっと会話っぽい、会話の一文みたいな感じ。だからそれこそ音声入力とかがこれは関係してる感じですかね。だからそういった時にその検索が会話っぽいものでも、意図を、読み取りやすくなるんで、むしろ会話っぽい方が。そっちの方が検索結果があるっていう感じですかね。バイダイレクショナル、バイダイレクショナルエンコーザーリプレゼンテーションズフロムトランスフォーマーで BERT かな。BERT、はい。うん。トランスフォーマーズというのはもっと、最近開発された機械学習テクノロジーみたいです。データ要素がにシーケンシャルな関連がある場合に特に有効。ちょっとわからないな。詳しく調べないとって感じです。あとは、はい。大体そんな感じですかね。 はい、もうちょっと詳しいことは実技的な内容とかも紹介できたらいいなと思うので、まあ、自分の勉強にもなるので、まあ、そういった時とかに言えればなと思います。また別の機会で多分アルゴリズム関係っていうか SEO 関係かなはやるかもみたいな感じです。はい、次いきます。はい、ウーバーが金融商品サービスに特化したウーバーマニーチームを立ち上げ、まあ、ウーバーもともとウーバーカードやってますけどね、そのウーバーのカードで支払いするとポイントがたくさんもらえるとかそういうのやってますけど、ウーバーマニーっていうやつを新しくやって金融サービス事業をやるみたいです。なんかドライバーをサポートするみたいですね。だからドライバーの人が車を借りるとかそういった感じですかね。内容としてはドライバーアプリ内でドライバーは自分の稼ぎや支出を簡単に追跡できるだけでなく、お金の管理や送金もできる Uber ウォレットに間もなくアクセスできるようになると。ウォレットは数週間以内にドライバーアプリで展開される見込みで、その後 Uber と Uber Eats のアプリでも展開されると。だから Uber のクレジットカードとかデビットカード、あとはドライバー向けのウォレット、 Uber Pay、 Uber キャッシュ、あとは Uber が今後展開するかもしれないその他の金融商品を Uber マニーチームが管理すると。でまずはアメリカのドライバー向けに Uber デビットアカウントとデビットカードをドライバーアプリに統合で、あとは将来的にはアメリカ以外のドライバーも利用できると。で加えて Uber はガソリン代キャッシュバック、キャッシュバック率は 3% からみたいで、一番高くて Uber プロドライバー向けの 6% みたいです。これはねやっぱり常にドライバーとしては必要資金というか、そうランニングするための資金なんで、そこのキャッシュバックはいいかもしれないですね。あとはそうですね、支払いとかで、まあ、長年争ってたのでドライバーと、まあ、そういった問題を和らげるためにやっているのではないかって感じですかね。はい、次いきます。データ分析を軸に日本企業の中国マーケティングをワンストップで分析支援するトレンドエクスプレスが7億円を調達。トレンドエクスプレスっていう会社ですかね。はい。SNS などの口コミから抽出した消費者のインサイトを活用して日本企業の中国市場向けマーケティングをトータルで支援するトレンドエクスプレスは10月29日日本郵政キャピタルとか、あと DNX ベンチャーズから7億円。内容としてはどういうことをやってるんですかね。あ、ホットリンクの新規事業としてスタートしたみたいです。マザーズの上場企業のホットリンクの新規事業として2015年にスタートして、その後分社化されたと。まあソーシャルビッグデータ SNS ですね、それの口コミを収集して分析してリサーチしてレポートとかメディアにしてプロモーションのを行って、それを口コミとして波及できるようなプロモーションを行って、またその口コミを収集すると、そういった流れですかね。はい、日本企業の中国マーケティング支援ということで、まあこれからね中国マーケティング今たくさんやってるとこもありますけど、その中の一個としてなるのではないかって感じですかね。Weibo とか、あとタオバオとかですね。はい。うん。現状調査、戦略策定、認知拡大、興味喚起、理解促進、購買促進、購入で口コミ。まあ、代理店、広告代理店みたいな色が強いが、自社開発のプロダクトを複数抱え、単体のプロダクトのみを継続的に利用している企業もいるそうだらしいです。うん。トレンドウォーカー。いろいろやってるみたいですね。越境 ECX って書いてクロス。越境 EC クロスとか。トレンドエクスプレス。トレンドビューワー。みたいですね。はい、はい、次、さっきは Uber でしたっけ、今度は Lyft ですね。月額約2200円の Lyft Pink が登場。乗車料 15% 割引や 優先的な空港送迎を利用可能。リフトが、昨年ですかね、オールアクセスプラン。これなんだろう、俺知ってるやつかな。サブスクリプションのやつかな。違うかな。ちょっと見てみますね。開くかな。ちょっと今タブがね、すごいことになってるんですよ。知ってます？タブって開きすぎると、見えなくなるんですよ。全部ちっちゃくなって。だから今何個出てるかも、正直わかんない状況なんですけど、多分100は余裕に超えてるんで、ちょっと今回長いっす。ちょっと自分も久々にこんな長丁場で話すので、大変ですけど、まあ休み休み聞いてもらえればなと思います。オールアクセスプランは、299ドルで、ああ、やっぱそうですね。うん。299ドルで、30ライド、15ドルまでの、1ライド15ドルまでのやつを30ライド、1ヶ月間無料で使えると。だから、30×15 なんで、まあ普通に使ったら450ドルかな。はい。450ドルかかるところを300ドル、まあ299ドルでいいですよ、みたいなサブスクリプションプランですね。これアメリカ行った時使おうと思ったけど結局使わなかったんだよな。そういえばこんなあったわって思って、でもまあその頃 Uber のポイントもすごい溜まっちゃったからやめたみたいな感じですね。あと15ドルね、意外とね、なんか、サンフランシスコいるとすぐっていうかあんま使う機会ないんですね、15ドルのやつって。まあなくはないんですけど、結構遠いとこ行くとこの方が多かったんで、それこそサンフランシスコからサンノゼとか空港とかになるともう15ドルなんて超えちゃうんで、そうするとね、あんまり意味ないなみたいな感じでやめたんですよね。で、それじゃなくて今回は、わずか月額 19.99 ドル、まあ20ドルぐらいのリフトピンクに置き換わるみたいです。リフトピンクでは全ての乗車が 15% 割引されて、月に3回無料で自転車またはスクーターに乗車できる。さらには空港の優先的な送迎、あとはサプライズオファーとしてアップグレード、柔軟なキャンセルポリシー、紛失物の取り扱い手数料の免除、その他パートナーシップ特典が付属すると。はい。オールアクセスプランとは異なるアプローチを採用してみたいで、最高15ドル、オールアクセスプランは先ほど言った最高15ドルまでの距離なら月に30回の無料だったんですけど、今回は違うと。で、これはね、リフトピンク。あれ、リフトだったかな？ Uber だったかな？ちょっと、どっちか忘れたんですけど、確か、Uber かな？が、自分がオースティンにいた時に、オースティン行ったらなんか、オースティンプランじゃないですけど、なんかそういうのやって、それが結構似た感じでしたね、リフトピンクと。すべての乗車が何パーセント割引で、月に3回無料とかはなかったですけど、全てのやつがだいたい 15% 割引とかなるんで、月に1000円ぐらいとかみたいなやつとかが1ヶ月だったか1週間だったか忘れましたけど、それがあったんですけど、それはめちゃめちゃ良かったですね。あ、確か Uber Eats もなんか割引あったかな。だからそんな感じですかね、イメージで言うと。うん、それ多分 Uber は地域的なやつで試したりとかもしてたんだと思うんですけど、それ結構旅行行った時とか、まあ一回ね、早めに買っちゃえば10ドルで、なんか 10% 割引とかそんなことしてると結構すぐ元取れるんで、今回のはすごいいいんじゃないかなと思います。あと、Uber もね、月額プランやってますけど、Eats プレス、Eats パス、これちょっと知らなかった。Eats パスは無制限で Uber Eats の配達が利用できる。ああ、だから手数料とか配達料がないのかな。で、Uber パスは割引かつ値上げなしでの乗車。そう、値上げなしとかありますね。混んでる時間帯とかね、値上げがないとか。あとは、無料での Uber Eats での配達。無料での自転車やスクーターへの乗車が利用できる。Uber パスは、月額 24.99 ドル。で、リフトは29日から登録、希望者リストの登録を開始してると。はい。まあ、ほとんど聞いてる方は日本にいると思うんですけど、まあ、もし出張とかで1ヶ月とかね、1週間とか長くいるときは、これ 結構ちゃんと契約した方が安上がりになるとは思います。はい、次いきます。Google が新聞書を作成する入書とかと Microsoft や Spotify などに公開。これね、使ってますかね皆さん。自分めっちゃ使うんですよね。あの docs.new とかカレンダー .new 最近なんか出たって言ってましたけど、それまだ使ってないですけど、 docs.new とシーツ .new、 シート .new だけどっちだか忘れましたけど、それめっちゃ使えますね。これを他の企業にも公開と。ちょうど1年前なんだ。文書、スライド、表計算など、Google スイートのやつですかね、大体。なんかショートカットをリリースされて、それが10月29日、サードパーティーに公開したと。企業や組織は自社サービス用にニュードメインを登録すれば、アプリ内でドットニューショートカットを利用できると。で、一部の企業はやってて、マイクロソフト、アプリ内なんだ。ブラウザとかじゃないんですね。まあ、ブラウザのツールじゃないか。クラウドツールみたいなじゃないから、あれなのか。アプリ内で word.new ってやると、新しいワード文章。これ、どこでやるんですかね。なんか、ブラウザの検索バーとかじゃないから、ちょっとイメージがわかんないんですけど、word.new ってやると新しくなる。Spotify は playlist.new で新しいプレイリストを作成できると。他には、Stripe、Medium、Bitly、Canva。ああ、カンバとか相性良さそうですね。フィグマとかね、めっちゃ相性良さそうですけどね。はい。あと、あれか、ノーションとか、そういうやつとかね。相性良さそうですね。で、これで、ニューでやると。サードパーティーの場合は、まだちょっとギクシャクするみたいで、Google の場合は、まあ、普通にできますけどね。で、ミディアムの場合は、しかもサービスにログインしてない場合、一手間は増えることになるって書いてあって、ミディアムの場合、story.new と入力しても即座に新しいストーリー、各ブログ記事が作成されないと。まずミディアムにログインする必要がある。もしメンバーでない場合は、join medium という登録ページが表示されるだろう。この場合、新しいショートカットは記事、新記事作成の手間を大きく省くことにならない。まあそうですね。こうした場合、専用の臨時アカウントを用意して、すぐに新しく記事を書き始めるようにした方がいい。ああ、まあ確かにそうですね。記事作って、セーブか公開みたいな時にアカウント作れば、まあユーザー体験としては良くなるから、そうしてくれないかってか、そうした方がいいんじゃないっていうことですね。はい。あとは、Spotify は、playlist.new の方にアンカーを開始する podcast.new を用意しているみたいです。こうしたサービスのラインナップを見ると、ニュードメインの登録は他のトップレベルドメインの登録時ほどゴールドラッシュ的騒動を起こしていないようだ。はい。うん。一部のニューは単に取れるものとっといた。まあでもこれ結構使うんで、まあ本当使ってるサービスがやってくれたら、あ、結構いいかもっていう風にはなるかもしれない。それこそ、まあ、さっき言った Figma とか、Figma.new とかやればね、かわかんないですけど、それができるんだったら、それこそ、あの、docs.new みたいな感じで、できるんだったら、すごいいいなと思います。はい、次。ゲーム開発のスコープリーっていうのかな。S-C-O-P-E-L-Y。スコーペリーが217億円調達、バリエーション1850億のユニコーンに、ロサンゼルス拠点のモバイルゲーム開発会社であるスコープリーが2億ドル調達して、最新のアメリカユニコーン企業となったと。まあ、最近 WeWork 問題とかもあったんで、またなんていうんですかね、こういった純ソフトウェア企業っていうかが上がってくるってのは結構いいんじゃないかなと。いいっていうか、なんかそこに適当ですけど、まあそういった例ですかね。しかもゲームですからね。ゲーム業界最近どうなってんのかなってよくわかんないんですけど、正直。まあなんか荒野行動とかいろいろ流行ってから、なんかまあドラクエウォーカー、まああれは日本だけど、日本で流行ってたりとかはするらしいですけど、まあなんかあまり このゲームがすごいみたいなやつ聞かないんで、まあ、フォートナイトとかね、その流れが終わってから、バトル分けかが終わってからどうなってるのかなっていうのはちょっと気になってます。調達した資金は引き続き行う新しいゲームの開発と調子ど買収に使うと。同社は全6つのゲームを展開したシリーズの開発を継続するようだ。このシリーズのこれまでの売上高は計1億ドルを超えると。売上1億ドルでバリエーション17億ドル、まあ、ゲームで2億ドル超です。はい、まあでも累積だもんね。はい、今回の資金調達は累計売上高が10億ドルを達成したものに続くものだみたいです。ああ、じゃあたくさんゲームで本当出してるんだろうですね。ポートフォリオはルーニーチューンズワールドオブ、なんていうんだこれ、メイヘム、スタートレック、フリートコマンド、あとは最近買収したディジットゲームスタジオのやつ。まあそれがあれなのか、ディジットゲームスタジオと制作したのがその2つのゲームですかね。多分日本でそんな有名じゃないんじゃないかな、まだ。わかんないですけど。どうですかね。あとは、そうですね。あ、なんで投資家が注目してるかっていうと、人気モバイルゲームを支えるテクノロジープラットフォームみたいで、同社のゲームではゲームの途中で状況に合わせた体験にできる。なんかインタラクティブ的要素があるんですかね。これ CEO コメントかな。我々のテクノロジープラットフォームはかなりの数のプレイヤーのための無料デジタル体験を最適化しようとしている。我々はまずゲームデザインの類を専門にしたいと考えている。最も情熱的でかつ優秀なゲームデベロッパーや我々が称賛するような専門性を持っているデベロッパーの発掘に専念すると。スクープリーは設立されてから8年ですかね、設立されてからの8年間でモバイルマーケットでエグジットする機会によりゲーム産業を大きく変容した。スコープリー、ちょっと読み方があれだ、定まりスコープリーかな多分。そしてジャムシティのような企業も、これもなんか有名なモバイルですかね最近の。どちらも新たなプラットフォームに投資してきたと。将来ゲームはどのようにプレイするか、ユーザーに選択肢を与える無料のライブサービスが展開されると考えていると CEO は語る。そうしたライブのサービスを洗練でき、目にするデータに対応しプロダクトを最適することができること、それがテクノロジースタックの根幹だったと。うん、なんでリアルタイムインタラクティブみたいな感じなんですかね。無料のライブで選択肢だから、そういうイメージ。うん、ちょっとなかなか難しい、わかんないですけど。はい、これが最近のゲームの大型企業みたいです。ちょっとどんなゲームが、ちょっともうちょっと詳しく調べていいですかね。これウェブサイトによるとゲームは、うん、スタートレック、あ、ウォーキンデッドもやってるんですね。ロードトゥサバイバル、あとホイールオブフォーチューン、なんかカジノみたいなやつ、あ、ルーニーチューンズワールドオブメイヘムはあれか、なんだっけ、あの映画のなんとかバーニーみたいなキャラクターのやつですね。まあ、あんまりなんか日本受けしそうなのそんななさそうですけど、アメリカって感じがしますね。格闘技みたいなやつでもあるしですね。多分たくさんあのゲームスタジオとか買収してるんだと思います。はい、次いきます。 映像写真機材の共有売買サービスのシェアグリッドがイギリスのボローフォックスを買収。これは自分としてはすごい気になる。アメリカで映像写真機材の共有と売買のマーケットプレイスを運営しているシェアグリッド。シェアグリッドって聞いたことある気がするな。それが海外進出の一環としてイギリスのボローフォックスを買収したと。ボローフォックスはピアツーピアのレンタルコミュニティを運営し、利用者は使っていない映像写真機材を貸し出すことができる。シェアグリッドはイギリスで2020年にサービスを開始する予定だらしいです。イギリスでは他にファットラマっていう競合がいるみたいです。シェアグリッドは、まあ、シネマカメラとかスチルカメラ、あとレンズ、オーディオ機材、ドローン、照明機材、ジンバルアクセサリー以外も、スタジオとかロケーション、あとは車をユーザー間で貸し借りするサービスも提供しているみたいです。で、売買のサービス、カスタムのプロダクションの見積もり、即時に利用できる保険も提供し、映画制作者、写真家、プロダクションのためのワンストップショップとして機能していると。この買収によって、両者のプラットフォームを合わせて、今後10万人以上のユーザーにサービスを提供し、10億ドル分を超える映像、写真機材が使えるようになるという見込みみたいです。これはね、日本でもね、やってるところが何社かありますけど、まあ、もし日本に来るときはもしかしたらそこをね、買収したいって考えて来るかもしれないですし、結構、熱いっていうか、まあ、そういう広げ方してる会社なんで、なんかExitとか考えると、熱いのかなとか思いますよね。もしなんか転職したいとか人いたら、日本の底入ると結構いいかもしれないですね。はい、次。ペイディが総額150億円の大型調達、オンライン決済で大型加盟店との取引拡大を目指すと。ペイディね、結構よく見るんですよ最近。使ったことはないんですけど、ペイディは後払いサービスの会社ですね。後払いサービスを提供しているんですけれども、10月31日総額150億円を調達したことを発表と。第三者割当増資90億円、デッドファイナンスで66億円。で、大型加盟店との取引拡大とか、あとはユーザーを1100万アカウントまで増やすことを目指していると。2014年なんだ創業。2014年に創業して、日本の消費者の多くが e コマースの経済にクレジットカードをあまり使わないことに着目したと。日本のクレジットカードの普及率は比較的高いものの、ネットでの買い物は代引きやコンビニでの受け取り場所を使う人が多い。消費者にとってはその方が楽だが、売る側はまだ代金が支払ってない商品を送る必要があるほか、配送事故にも対応しなければいけないと。そのため、ネットショップがペイディでの決済に対応していれば、消費者はそのストアのアカウント作成や、それは関係ないですね、さっきの分とは。だから、ペイディを創業したと。で、ネットショップがペイディでの決済に対応していれば、消費者はそのストアのアカウント作成とか、クレジットカードの登録が不要で、商品代金を支払えると。まあ、これ、あれか。ペイディ側は店には先に払うってことですね。普通に支払って店を送って、ユーザーとしては後払いでペイディに支払うと。キャッシュフローが店側は良くなって、その代わり手数料ちょっと高いかもしれないけど、で、ペイディ側のキャッシュフローはそんな早くないみたいな感じなのかな。うん。ただ、入れてもらうとサブスクリプションで定期で収入入ったりとかみたいな感じですかね。プラス手数料みたいなイメージですかね。ちょっとわかんないですけど、多分そんなもんだと思います。利用者は携帯電話番号とメールアドレスを入力するだけで OK で、SMS とかで送られてくるコードで認証と。そうですね、商品の代金はペイディが支払って、毎月決められた日に顧客に請求されると。機械学習の独自モデルを使ってユーザーの信用度を測っていて、未払い事故を減らすと。またコンバージョン率や平均購買単価、それにリピート購入が増えるので、すごく使われているみたいです。 次、プロ用オーディオツールのアクソナス、ちょっとこれも読み方が難しいですね。 ACCUSONUS アキソナスかな、が AI でビデオの音を向上させるツールを発表。ビデオに使われているオーディオの音質を向上させるアクソナスみたいです。アクソナスが、シリーズ A 330万ドルを調達。すごい。このラウンドリードしたのはアテネ、ギリシャアテネのベンチャーフレンズっていう VC みたいですね。ギリシャの会社なのかな。アクソナスはギリシャとアメリカの二重国籍って書いてあるけど、そういうことできるな。みたいです。2014年に創業して、これまで多くの他社よりもずっと長く、さまざまなオーディオや音楽のアプリケーションに AI を利用してきたと。最初の商品であるドラマトムはドラムを録音するときのマイク漏れをコントロールすると。ドラムの録音の仕方って皆さん分かりますかね？一個の太鼓っていうか、なんて言うんだろう。まあ太鼓のイメージでいいか。太鼓の上にマイクを、なんかマイクスタンドでマイクをやって、そこの音を拾ったりするんですけど、それのマイク漏れって多分やっぱあると思うんですよ。叩いているところに対して基本的にマイク1個だけ置いてたりとかするんで、まあ1個だけでマイク1個置いて、その音はその音みたいな、スネアはその音とかやってるんで、そのマイク漏れがないようにしてるみたいです。で、2017年にはレグローバーをリリースして、これは AI を利用したソフトウェア楽器なんですね。で、オーディオのループを、個々の楽器に分解、スネアとかバスドラとかシンバルとかに分解して新しいビートの作成などを可能にすると。はい。すごいですね、これ。同社のプロダクトはボブ・ディランとか、ルー・リード、グーグー・ドールズ、スーパー・フリー・アニマルズ。ジェニファー・ロペスなど多くのミュージシャンが使ってきたらしいです。しかし最近の同社は音をきれいにしたいと願うビデオやポッドキャストのプロデューサーのためのシンプルで使いやすい一連のツールを開発してきた。今ではスマートフォンなど消費者向け録画録音機器の普及で毎日膨大な量のコンテンツが作られているから音楽の制作以外の市場がものすごく大きい。まあ今の自分みたいなもんですね。音をきれいにしたいと思うのでこのサービスを使うみたいな。それがすごい大きくなってきたので、そっちに割とピポット気味みたいな感じですかね。で、共同創業者で CEO のアレックス・シルフィデイス氏によると、アクソナスは AI を利用したツールによって高品質なオーディオへのアクセスを万人のものにしたい。従来のオーディオソフトに必要だった厳しい学習曲線を不要にしたいと。まあ普段、なんか音をやってイコライザーいじって、でとかやるのをなくてももう撮ったらいい音に勝手に編集してくれると、まあ、そういった世界を作りたいということですかね。これは使ってみたいですね。もう出てるのかな。新しいアルゴリズムの発明と UX の微調整に苦戦した結果初心者にも使いやすくなったって書いてあるので、アクソナスのツールであるエンハンスメント&リペアオブオーディオ ERA を使えば、そのソフトウェアの中の一つの仮想ノブを回すだけでオーディオの録音をクリーンアップできると。ERA ツールはプラグインとして動作するので、ビデオやオーディオなどのメジャーなプラットフォームと互換性がある。ガレージバンドでもできる。自分もガレージバンド撮ってるんですけど、ガレージバンドでもできるので、それにプラグインとして入れれば音が良くなると。ちょっとこれもし使ったら、てか多分価格次第なんですけど、ちょっと使いたいなと思うので、使ったら多分また皆さんね、気づくか気づかないか分かんないですけど、1エピソードか何エピソードやって、その後ちょっとね種明かし っていう形式にしたいなと思います。これはじゃあちょっとメモしておきますね。なんか最近っていうか結構前なんですけど、プラグイン買ったんですけど、なんかそこに全然アクセスできなくて、ログインが。なんかそのプラグインはこういうポッドキャストの時に、まあ音量の変化がやっぱり出ちゃうじゃないですか。その音量の変化をなんかうまく調節してくれるみたいなプラグインだったんですけど、なんか出て使えなかったんで、ちょっとね困ってるんですよ。まあいいわ。はい、次いきます。Google マップの匿名モードが Android ユーザーから実装始まると。まあ、Google マップには匿名モードがあったんですね、前から。前からあったんだ、あって、そのモードだと検索やルート探してもアカウントの履歴に残らないと。それが5月の Google I.O. で発表されて、ようやく展開されたと。Android ユーザー、もうさすがに全員来てるのかな。このニュースが11月2日なんで、もう来てるのか分かんないですけど、ちょっとまだ自分の Android も試してみてないんですけど、プロフィール画像、アカウントのアイコンですね。それをタップすると、匿名モードが出てくると。で、何のために匿名モードあるのか。5月にも書いたようにって書いてあります。子供のためのクリスマスギフトあちこち探したけど、そのお店を内緒にしたいとか、あるお医者様、お医者というか医者に通ってるけど、それをスマホを友人に貸した時に知られたくないとか、床にパンくずをあまり残したくない理由は他にもたくさんあると。マップでの利用履歴が人に見れなくなっても、Google での記録には残るみたいで、匿名モードのマップ使用セッションはアカウント情報としては残らなくても、セッションを特定する ID により、Google のログには残る。その ID は毎回の使用セッションごと変わると。まあなんで、あれか。Chrome とかと同じですかね。基本的に。うん。アカウント情報としては残らない。Google の記録。そうですね。そうですね。だ広告情報とかには使われるけど、アカウントには残らないっていう感じですかね。はい。まあ、あんま使うことないかな。でも、なんか会社用のスマホとかね、これしといた方がいいんじゃないかなとか思ったりするときもありますけどね。でも、落とした時点でとか、貸すこととか、あれか、そもそもみたいな。はい。次、Amazon がインドで、今度映画のチケットを販売と。Amazon はアメリカ外での主要マーケットであるインドでディストラクトした次のビジネスを見定めた。オンラインの映画チケット販売だと。Amazon インディアのショッピングサイトとアプリに映画予約機能を導入するため、インドのオンライン映画チケット大手であるブックマイショーと提携したと。そうですね。これ、この間も話したのが書いてありますけど、航空券の予約サービスをインドで開始してるんですよね。なんでインド結構最近なんか新しい新規市場向けのやつをたくさん試してると思うんですけど、アマゾンがその中でも映画のやつを始めたと。で、まあここにも書いてあるんですけど、アマゾンはインドで航空券の予約サービスの提供を開始していて、支払いサービスはアマゾンペイをスーパーアプリにするのを急いでると。これはインドのような新興マーケットのプレイヤーによって加速度的に展開されている戦略だ。インドのアマゾンユーザーはショッピングサイトショップカテゴリーの中にある映画チケットでアマゾンペイタブを通じて映画のチケットを予約できると。ってことはですよ、アマゾンのカテゴリー今いろいろある中で、まあ、Kindle ストアとかあると思うんですけど、それが今度アマゾンペイみたいなカテゴリーができて、アマゾンペイをクリックすると、それこそ映画のチケットとか、まあいろいろアマゾンが提携したりとか買収したりとかした他のサービス、レストラン予約とかも多分出てくると思いますし、そういうのができると。でそれが今度また増えていったら、それぞれサブカテゴリーとしてっていうかカテゴリーとしてちゃんと分けてまた置くみたいな感じですかね。はい。あとはインドのクレジットカードによる映画チケット購入で 2% をキャッシュバック。それとは別に 期間限定でチケット購入ごとに200ルピー、310円のキャッシュバックも行うと。アマゾンもブックマイショーもこのキャッシュバック費用誰が負担するのかは明らかにしなかったらしいんですけど、アマゾンがインドに抱える数百万の顧客にアクセスするためにブックマイショーがアマゾンにいくらか支払うのは大いにあり得るってことなんで、まあそうするとアマゾン的にも美味しいみたいな感じですかね。はい。アマゾンインディアのなんか画面が出てるんですけど、これどういうことだろう。あれか、映画チケットってやつをやると、今度セレクトユアシティっていうのでサーチタブと、あとポピュラーシティっていうので、いろいろムンバイとかでできて、アザーシティが下に並んでる。でシティを押すと今度は今シネマで公開されてるやつと、カミングスーンのやつで、そっから予約するみたいな感じですかね。まあ、そうすると今度はあれですかね、映画の口コミ系、映画の口コミレビュー系サービスとかもね、買収の視野に入ってくる感じですかね。だから他のサービスのレビュー系もそうですよね。一緒ですよね。コスメとか全部一緒ですね。はい。ブックマイショーは結構大きい会社みたいで、1400人も従業員がいると。で、毎月1500万枚のチケットを販売していて、650以上の市町村で展開されていると。積極的に資金調達を進めているペイティエムって書いて、ペイトム、わかんない、読み方は適当です。それを最大のライバルの一つとして見ていると。ペイトムは3年前に参入してきたと。チケット購入のためにキャッシュバックを提供することでマーケットシェアを奪ってきたみたいです。あとアマゾンペイで言うと、アマゾンペイユーザーが携帯電話料金やインターネット通信費、光熱費などをアレクサを通じて支払うことができる新機能を導入したと。こうした機能を導入するのは全マーケットで初めて。だインド で初めてってことですかね、これ。それを数ヶ月以内アメリカでも展開する計画だと。うん。やっぱインド面白いですよね。なかなか。次は、イギリスでドローン登録の受付開始、フライヤー ID の取得もと。まあ、ドローン、マビック、なんだっけ、新しいやつ。なんかすごいちっちゃくて軽いマビック、出ましたけど、まあ、個人的にはあんま興味ないですね。ですけど、まあ、他にもね、それきっかけでドローンにはまったりとかして、やっぱドローン規制で、他の国で撮りたくなった時とかに、登録が必要なんですけど、イギリスのドローン登録の受付が始まったと。登録締め切りは今月末だって書いてあるんですけど、これ11月6日のニュースなんで、11月中ってことですね。もうあと、これが公開されるのがいつになるか分かんないですけど、今は24日なので、あと1週間ぐらい。1週間ないかな。ですね。ちょっと自分も早くやんなきゃいけないのかな。イギリス政府は2年前にドローン登録制度の導入を発表していたみたいなんですけど、この登録では重量250から20キロのドローンやモデル航空機に適用されると。11月30日までに学科試験があるの。学科試験を受けて合格する必要もあると。誰かが所有するドローンを飛ばしたい人はまた学科試験に合格してフライヤー ID を取得しなければいけない。あ、マジか。そういうやつなんですね。まあいろいろ問題が今まであったみたいで、それに対応してっていう話みたいなんですけど、まあ、ドローンの使用するためのオペレーター ID の登録、これは年間9ポンド、 大体1300円で、まあ、アメリカの登録みたいな感じで、オペレーター ID をちゃんと機体に、書くと、まあ、それを書いたものを貼ったりとか、そういう感じです。オンラインテストは択一式の20問で、16問以上の正解で合格となると。テストを受ける回数に制限はないみたいなんで、まあ失敗したらまたちょっと勉強して受け直すみたいなのは可能みたいです。テストを受けたり、フライヤー ID を取得するのに費用はかからないみたいなんですけど、オペレーター ID だけかかるということみたいです。ちょっとこれは自分も早く受けなければいけないかな。でもこれね、今月までやんなかったら一生できないってことなんですかね。1年に1回みたいな話なんですかね。ちょっとそれによって、あれですけど、別に今イギリス行く予定ないんで、まあいざ行くって時に使えなかったらちょっと嫌だなとかはありますよね。はい、次です。フレンデットは現実を重視する新しい SNS。ソーシャルメディアの世界は、まあいろいろ数社のメジャーなプレイヤーに支配されている状態ですけど、消費者は新しい何かを求め続けている。まあ TikTok もその一つだろうと。で、そんな中、新しいソーシャルアプリがリリースされて、フレンデット、フリエンド、あ、フレンド ED ですね。フレンデットと呼ばれるアプリは、人々をオンラインでつなぐことについて、全く違った戦略を採用していると。フレンデットはタンブラーの共同創業者で CEO のダン・クラニが始めたもの。ユーザー同士のつながりがより深く意義のあるものになることを目指していると。フレンデットのユーザーは自分の考えていることや感じていることについてコミュニティに投稿できる。しかし、街の集会所的なスタイルのグループ会話を育むのではなく、コミュニティのメンバーが投稿者本人に個人的に応答し、洞察、逸話、アドバイスなどを伝えることができると。つまり、デリゲートな1対1の関係に置かれた時にどう感じるかということを共有する機会を作ろうという考え方だ。ああ、なるほど。スレッドは誰でも応答でき、そのスレッドに加えたコメントには投稿者や応答者がいいねをつけることができる。しかし、応答が来た瞬間からその会話は1対1のプライベートなものになると。だから、いろんな人からなんか、どうすればポッドキャストが伸びるようになりますかとか、例えば、そういう質問したときに、それに対していろいろ回答が来て、あ、この人にもうちょっと深く聞きたいなとかなったら、その人と今度1対1で始まるみたいな感じなのかな。で、それは1対1だから、他の人は見れないと。だから今の SNS とかと違うのは、例えば Facebook のやつとか返信とか、インスタもそうか、返信とかあるけど、それは他の人も見れるけど、見れたり他の人も投稿できるけど、それができないという感じですかね。まあ SNS のアルゴリズムにいろいろ責任を感じていて、まあ広告インプレッションを稼ぐためにユーザーの注目度を高めようとしているだけだからと。みんなが幸せそうにしてるのを見れば孤独感強くなる。そのくせ何か微妙なものについて話すとすると誰も応答しない。それに完璧であろうとするプレッシャーもあるので、自分を開いて感情を共有するのもかなり難しいものですと。CEO の方ですね。現在は、もう収入源としては広告は排除したみたいで、ユーザーは会話のスターターを8時間に1回だけ投稿できる。8時間に1回トピック、自分が話したい、てか聞きたいトピックを投稿できると。で、プレミアムユーザーは週4.99ドルを払えば好きなだけ投稿できるようになるみたいです。また近所にいる人とか、まあ、フィルタリング要素ですかね。位置とかも、プレミアム機能もやろうとす、え、使えるようになるみたいです。近所にいる人に話しかけるがあるみたいですね。ベータ期間中に50万人の登録ユーザーを集めて、1アクティブユーザーあたり1日平均11のセッションが開始されたと。 先月だけで250万件以上のメッセージが送信されたらしいです。まあ、クローズドとオープンの間なんですかね。だからツイッターとかでやるとしたら、なんかコメント来た人にそこからはダイレクトメールでやるみたいな、そういうことですね。はい、それでは次はまたまた Uber ですね。Uber が広告事業に参入、新たな収入源を模索と。 Uber は広告プラットフォームになる。より多くのフードデリバリー注文を取りたいレストランに Uber Eats アプリ内のスペースを売ると。まあ Uber Eats、 そうですね。はい、Uber の最近の求人情報リストでは、カスタマーベースを成長させるために Eats アプリを利用する人が目新しい料理やレストランを見つけられるようにする新しい広告事業を構築するのを統率する Uber Eats Ads Lead のマネージャーを探していると。Uber の広報は、広告事業に参入していることを認めて、トキクランチに対して Eats 内での関連広告を模索していると話したと。Eats のマージンを改善するのに貢献するかもしれないということで、修正後の純利益での、Eats では、修正後の純利益での Uber の取り分は 10.7% に過ぎず、大半はレストランとドライバーに行くと。まあ、日本でもね、Uber Eats のドライバーの方の時給が確かめちゃめちゃ下がったということが話題になってましたけど、まあ、多分これからドライバーのランク分けがもっとされて、単価は上がる人と、まあ、下がっていく人といるのかも分かんないですけど、まあ、日本も Uber Eats はやってるんで、多分そのうち求人情報載るかもしれないですね。まあ、結構日本 Eats しかやってないんで、逆にそことかは結構早めに求人の募集かかるんじゃないかなっていう気がしますけど。あとは新規求人は Uber が苦境の中にいるもので、同社は次につながる可能性を探すのに必死だと。Uber の株価は下降線をたどっていて、11月5日は 28.02 ドルで引けた。6月の最高値が、最高値が 46.38 ドルなんで 40% 下がってると。ちなみにさっきのやつは、グループプロダクトマネージャー Uber Eats Ads Lead っていう職種でしたね。役職でした。テッククランチは今年12月他社に先駆けてスペシャルズと呼ばれる Eats の広告のプロトタイプを見つけた。スペシャルズではレストランは割引を提供する代わりにアプリ内に特集をしてもらえる。これをお腹を空かせたユーザーが特定のレストランに注目するのを Uber が舵取りできていることを示していると。スペシャルオファーか。はいはい。スペシャルオファーはよくやってますよね、日本でもね。それが今度広告に変わっていくみたいな感じですかね。はい。Eats のアドズリードの人はトロント、カナダトロントに拠点を置くみたいですね。で、新しいプロダクトのビジョンを明確にして、どこから構築し始めるか責任を負うと。トロントなんですね。はいはい。Eats での広告のアイデアは、食事をオーダーするだけでなく食べたいものを選ぶ場所という発想から来ている。何かを探すときはいつでも有料のサービスがあると。 Uber がメインの配車アプリの中で Eats 利用促進にフォーカスするとき、レストランがお金を払って提供する提案にオープンなユーザーを Uber は取り込める。みたいです。まあ、広告始めるってことですね。Amazon とかは今年 33% 成長して98億5000万ドルに達するみたいなので、Google に次いで大きな検索広告プレイヤーになってみたいなんで、まあ、やっぱ広告は人が集まってくると始まってくるのかなっていう感じですかね。 はい。次、ゴーストの目標は今ある自家用車に自動運転機能を後付けして2020年に公道を走らせること。これすごいなと思ったんですけど、ゴーストっていう会社ですね。2017年からなんですけど、自動運転、自家用車をハイウェイで自動運転できるようにするキットを売っていると。あ、売ってるというか開発しているですかね。開発していて2020年の出荷を予定していると。価格は未定だが、テスラの完全自動運転機能付きオートパイロットのオプション、FSD よりも安価になると。 FSD は今$7,000で、このキットは高度な安全運転支援システムを自動車にもたらすものではなく、人による運転操作をコンピューターに任せ、運転者が携帯電話を見たり、さらには居眠りもできるようにするというものだと書いてあります。まあ、プラグ&プレイ方式なんで、すごいな、すごい良さそうだなと思いますね、これはね。あとはそうですね、ハイウェイに特化しているってことなんですかね。ハイウェイ上では運転者を運転から完全に解放したいと考えていると。私たちは昔ながらのスタートアップの姿勢をなんとかそこに反映したいと考えています。つまり一般消費者に自動運転を提供できる、私たちだけで完結できる最もシンプルな製品は何かですと。だから皆さんが今乗ってる車を私たちが自動運転化するのですと言ってます。キットにはセンサーやコンピューターのハードウェアが含まれていて、トランクに収められ車の CAN コントロールエリアネットワークに接続されると。 CAN のバス型ネットワーク回線は実質的に自動車の神経回路であり、これを通して様々な部品が互いに通信し合うと。なるほどです。ちょっとこれ楽しみですね。はい、次。マネーフォードがスマートキャンプ子会社化、 SaaS 事業拡大へということで、これ結構びっくりしたんですよね。なんでマネフォがスマートキャンプっていう感じがしたんですけど、11月11日ですね、SaaS マーケティングプラットフォームを提供するスマートキャンプを子会社化したことをマネフォードが発表しました。スマートキャンプっていうのは、まあ、知ってる方もいると思うんですけど、 SaaS プロダクトと導入希望企業をつなぐボクシルっていう、まあ、SaaS のカタログみたいな、比較メディアみたいな感じですかね。それをやっていて、見込み顧客獲得、興味関係を目的としたインサイドセールス支援を行うベールスビスケットかなっていうサービスをもうやってるみたいです。で、コア事業のボクシルは同社の売上高の7割を占め、黒字安定化していると。またベールス事業は前年比で売上高が 287% と急成長。ビスケット事業は現在先行投資の段階だということで、マネーフォワードは今回の狙いについて、高成長する SaaS マーケティング領域への事業拡大を挙げると。マネーフォワードが注力するバックオフィス SaaS の潜在市場規模は約1兆円、スマートキャンプがカバーする国内 SaaS マーケティングの潜在市場規模は約 0.9 兆円。今回のグループ会社により、グループ全体の潜在市場規模は 1.9 兆円から約2倍になることから、マネーフォワードはバックオフィス SaaS、 SaaS マーケティング領域で圧倒的ナンバーワンを目指すこととしていると。なるほどですね。これどういうあれになるのかな。ちょっとベールスとかビスケットっていうサービスがよくわかんないんですけど、これはなんだ、ちょっと難しい、わかんないんで誰か教えてくださいと思いますね。はい、次です。アリババ独身の日売上は過去最高の4兆1000億円。この間旅行のやつでなんて言いましたっけね。ただ結果が出て4兆1000億円だったということです。過去最高ですね。売上が2680億元、 4兆1000億円384億ドル。あ、384億ドルだったと話したと。昨年が307億ドルなんで、大幅に。すごいっすね。1兆円近い上がり幅っていう感じです。円換算で。今年10で11回目ですね。今年は電化製品とファッションアイテムがよく売れたと。5億人超が参加したイベントは、ブラックフライデーとかサイバーマンデーに相当するもので、独身の日はこれより規模が大きいと。昨年のブラックフライデー、5日間のブラックフライデーの売り上げは250億ドルに届かなかった。で、サイバーマンデーは80億ドル以下だった。ただ独身の日は全然それよりすごいという感じですね。アリババグループは売上高を発表する前に、開始からわずか68秒で売上が10億ドルを超え、30分で100億ドルを超えたと明らかにしていたと。すごいな。68秒で10億ドルですよ。30分で100億ドル。はあ。で、これについては結構この間旅行業界ニュースみたいな時に話してたんですけど、今回は結構地方をメインでやるとか、あとライブイベントとかもやってたんですけど、それについて話してたんですけど、ちょっともう 1時間ぐらい話してるともうやっぱ疲れてきますね。口とかが辛いです。口の動きが。はい。このショッピングイベントを盛り上げるために、テイラー・スウィフトとか、いろんなアジアのセレブが登場したと。あとは、フィノメノンっていうライブストリーミングでも販売したと。イベントではジャック・マーシー、創業者で、アリババグループ創業者で、今年9月に引退したジャック・マーシーは姿見せなかったみたいで、今まではいつも、力強いスピーチをしたりとか、あと従業員や顧客に働きかけてきてたんですけど、今回は、出てこなかったと。本当に引退したっていう感じなんですかね。はい。次いきます。次、遅いウェブサイトを Google Chrome が識別して教えてくれる。これ結構よくあると思うんですけど、ウェブサイト見てて遅そうって思った時に、ウェブサイトが遅いのか、ネットワークが遅いのかみたいな、それを教えてくれるみたいです。どういうふうにラベル付けするかまだ決めてないらしいんですけど、すごい読み込みが遅いやつの場合は、警告アイコンと常に読み込みが遅いといった文章が入ったローディング、ページをトップに表示すると。で、リンク先が遅い場合は、リンクのコンテキストメニューでユーザーにその旨を知らせ、クリックするかどうかをユーザーが選べるようにするみたいです。読み込み中のページとかでは、Usually Rolls Slow だから、常にこのページは大体遅いですっていう注意書きとか、あとは早いページとかだと、なんか緑色のプログレスバーが出てくるみたいです。やっぱ高品質なもの、アルゴリズムのアップデートもそのためだったりとかも知ってますけど、そういう高品質な、体験を提供するウェブサイトっていうものを、アルゴリズムとしてあげるっていうのもそうですし、ユーザーに知らせて体験をあげるっていうことで、こういう取り組みをしているということですね。はい。次。インドを中心に新興市場を席巻する。え、これ席巻で合ってるね。ちょっと待って、読み方。席巻ですよね。席に巻くって書いて席巻ですよね。そうですね。席巻する新進スマホメーカー、リアルミー。インドですね。インドは、シャオミとかサムスンに対するリードを広げる中、なんか新たな競合が出たらしくて、リアルミーっていう、オッポからスピンアウトしたんですね。オッポからスピンアウトして1年半ほどの新しいスマホベンダー。で、世界で2番目に大きいスマホ市場のインドで14.3%のシェアを確保したと。一方で、シャオミは27.1%で1位 なのかな。はい。ただ、Realme がインドに出荷した、デバイスの台数は前年同期と比べて 401.3% と驚異的な伸びを示しているみたいです。あ、Realme は3位です。あ、4位ですかね。Xiaomi が 27.1% のマーケットシェア。で、サムスンが 18.9%。Vivo が 15.2% で、Realme が 14.3%。で、OPPO は 11.8% で、他が 12.7% となっているそうです。これで言うと、Xiaomi は去年とそんな変わってないですね。去年が 27.3% なんで、0.2% 減。サムスンは去年 22.6% なんで、3.7% 減かな。で、Vivo が去年 10.5% で今年 15.2 なんで、4.7% 増。で、Realme は 3.1% だったのが 14.3% と、すごい上がってる感じになってますね。はい。なんで、サムスンが落ちてきてる。あと、他が、そうですね、他のアザーズだったやつが変わったって感じですかね。はい。リアルミーのインド市場での拡大が注目を集めているのは、同国内でシャオミのやり方をほぼ忠実に再現していると、まあ、1位を真似ている感じですね。シャオミと同様、リアルミーも最初の1年間間接費用を削減するためオンラインでのみのスマホを販売していたと。しかし前の四半期からインド国内のオフラインストアでも販売を開始した。オフラインの実店舗はまだインドのスマホ売上の3分の2以上になっていると。で、オンライン販売のみに限れば、リアルミーの市場シェアは、今年の第2四半期で 16.5% から、第3四半期は 26.5% 急増したと。だからオンラインだけで見たら、シェアは2位ぐらいになるのかな。多分、シャオミが1位で、リアルミーが2位とかぐらいになると思うんですけど、オフラインが入ると、また変わるっていう感じですね。で、アグレッシブな価格設定で、十数種類のスマホを販売していると。で、インドの、スイートスポットっていうのが80ドルから240ドルらしいんですよ。そのレンジのスマホだと、まあ、インドで売れると。で、実際にリアルミーの製品でも一番売れたのは C23i3 みたいなモデルで、価格はいずれも80から110ドルの範囲だったらしいです。機能というかスペックですかね。スペックはすごいいいみたいですね。価格を上回る最高レベルのハードウェアモジュール採用して、80ドルの Realme C2 ってやつだと、6インチの HD プラスディスプレイ、13メガピクセルと2メガピクセルのデュアルリアカメラ、4000ミリアンペアのバッテリー、2ギガのメモリー、16ギガの拡張可能ストレージ、で、4G ネットワークと顔認識によるロック解除機能。Realme は、本国が中国なんですけど、それのほか、インドネシア、マレーシア、パキスタン、ベトナム、エジプトなど18カ国で事業を展開していると。で、今年の5月にはヨーロッパにも進出したと書いてあります。すごいですね。世界ランクは、去年47位だったのが今年7位とかになったみたいで、スマホ市場のね、有力なプレイヤーになると言われているそうです。はい、次。Amazon がホールフーズ以外のグロサリーストアを2020年にオープン。 Amazon は買収したホールフーズ以外のグロサリーストア、食料品店ですね、それをロサンゼルスのウッドランドヒルズ地区に初めて開くと。ウッドランドヒルズ地区って多分あそこだろうなっていうのは思い浮かんでるんですけど、結構いろんなスーパーマーケットとか、オーガニックフードのスーパーマーケット、オーガニックフードいいのか、オーガニックスーパーマーケットみたいなのがあそこだと思うんですけど、あそこで言っても多分皆さん分かんない、だと思うんですけど、そこら辺にやると。でもう求人票がいくつか出てるんで、それで見つけたみたいです。これは アマゾンのあのレジがない、アマゾン GO と違って普通に従来型のスーパーマーケットみたいな感じです。以前はトイザラスがあったみたいですね。なので結構でかいのかな。はい。あとは、まあ最初の場所がそのウッドランドヒルズ地区っていうところみたいなんですけど、他の候補地としてアービンっていうところのスタジオシティとか、ニューヨークの都心部とか、ニュージャージー州っていうかニュージャージー、あとはコネチカットってところも高地に入ってるみたいなので、結構これから広がっていくのかなと思います。アマゾンの実店舗拡大の動きっていうのは、ウォールマットのグロサリー事業の好調と時期が一致しているみたいで、もうウォールマートの事業は今やライバルのアマゾンやインスタカートを圧倒していて、e コマース売上が 37% 伸びて、それは主にオンラインで支えられていると。好調の原因は顧客の近くにお店があることで、商品は他社のように価格の上乗せ額がなく、顧客はオンラインでオーダーしたらお店に取りに行けばいいと。配達してもらうと少額の配達料を払う。まあ、逆にホールフーズは高価格帯というイメージがある。まあそうですね。高価格帯というイメージがあるので、グロサリーチェーンを買収したアマゾンは、ウォルマートのやり方に対抗して、まあ毎週特売とかプライム会員の値引きをやってきたんですけど、まあ未だその高級みたいなイメージが拭いきれず、価格も高いと。まあ自分もホールフーズ大好きだったんで、すごい使ってましたけど、まあ店の中にすごい、プライム会員向けの割引とか、まあほぼ全てのキャンペーンがプライム会員だったらみたいな感じですね。そういう感じの割引をしてるんですけど、まあやっぱセレブ向けとかそんな高いわけではないですけど、日本で言ったら何なんだろう、日本のスーパーちょっと分かんないからあれだけど、結構高めのスーパーで、ウォルマートはすごい安いみたいな、まあ業務用スーパーみたいなイメージですかね。なんかもっといい例えあるのかな。まあでもそういう感じの結構安いところで、そのいろんな店舗がたくさんある中で、オンラインで注文して店に取りに行くっていうところが今伸びてるみたいですね。で、それで Amazon が今回新しくやるのは、もっと安いところの、だからウォルマートと対抗するための安い、ショップというかグロサリーストアを作る。っていうことみたいです。はい。次、 Facebook もペイ参入。 Facebook 系の全アプリで利用可能に。 Facebook ペイですね、あのブランドロゴも一新したという Facebook ですけど、Facebook ペイを発表して、まあ、メッセンジャーとかインスタとか WhatsApp とかで使える統一決済システムと。一度支払い方法を有効にすれば、あらゆる Facebook 系アプリで利用できる。なお Facebook ではマーケットプレイスなどのセクションで利用できると。これもう使えんのかな。いやでも最初はアメリカだけですね。はい、アメリカだけで、まあ、ほとんど使用クレジットカードをペイパルに対応しているってことなので、あのリブラとは別物みたいです。もうちょっとこれはね、なかなか他の国はどうなのか分かんないですけど、まあ、東南アジアとか結構 Facebook マーケットプレイス使われてるとか言うんで、そっちはあれなのかな。日本はあんまイメージないですもんね。うん、アメリカもそんなイメージないんだけどな。うん、みたいです。はい。あと Twitch が無料のブロードキャストソフト Twitch Studio を一般公開。Twitch は誰でもストリーミング放送ができるソフトウェアとして Twitch Studio を一般公開したと。ストリーミングの未経験者でも簡単に始められるように、セットアップを簡単にして、ブロードキャストが初めての人でもプロ級の映像や音を送れるよう、さまざまなツールを揃えているということです。今自分ライブ、まああんまりしないですけど、ライブ系やるときは OBS っていう 有名なソフトウェア使ってるんですけど、それと変わって使えるようなやつなんですかね。ライブストリーミングだけですかね。なんかライブストリーミングのやつを録画したやつを YouTube に載せるみたいなことの方が多いんですけど、なんか例えば画面のキャプチャっていうか、なんていうんですか、それを見せたい時とか、そういうのができるんだったら結構いいかなと思いますね。それは今まで非公開だったんですけど、みたいだったんですけど、ガイド付きのセットアッププロセスでユーザーのマイクやウェブカメラ、モニターの解像度、ビットレートなどを検出すると。ユーザーは様々な初心者向けレイアウトとオーバーレイの中から選び、ストリームのルック&フィールをパーソナライズできる。Twitch上で動き始めたらユーザーは、オンラインのコミュニティや視聴者と対話できる。そのための方法は内蔵されているアラートやアクティビティフィード、統合されている Twitch チャットなどだと。ああ、じゃあ Twitch だけなんですかね、とりあえず使えるのは。うん。しかも Windows だけですね。MacOS がまだみたいなんで。まあそのうち来ると思うんですけど、まあこれからっていう感じですね。はい。はい、次。空港の次はゴルフ場。タクシー相乗りアプリのニアミーが都内から千葉、山竹地域っていうのかな、これ。山武地域っていうの。わかんないですけど、ゴルフ場シャトルを開始と。タクシー相乗りアピール、タクシー相乗りアプリや都内と成田空港を結ぶシャトルサービスを提供中のニアミーは11月13日、東急不動産 R&D センターとの提携発表。なんで、都内8区と東急リゾートサービスが運営する千葉中央部の山竹地域だと思うんだけどな。山武地域なのかな。それが位置する、日比の森ゴルフクラブを結ぶシャトルを運行することを発表と。これシャトル、空港のやつとかはタクシーとかではないのかな。タクシーなのか。でもタクシー相乗りアプリって書いてありますね。ただゴルフ場の場合はシャトルと、シャトルバスみたいな感じなんですかね。はい、これはちょっと自分の本業の方でシェアしとこうって思いますね。はい、はい、それでは次。ディズニープラスはすでに1000万人以上の加入者を獲得していると。ディズニーが有料の会員制ストリーミングサービスことディズニープラスをスタートさせたが、アクセス型で最初の数日間は何時間もコンテンツにアクセスできなかったらしいです。で、ローンチしてから1000万人以上のユーザーがサインアップしたと発表。これは非常に短期間で多くの購読者を獲得したことになると。市場を見渡すと、Netflix は最近1億5800万人の加入者を獲得。それは幅広いグローバル市場で何年もかかった数字だと。ディズニープラスは、アメリカ、カナダ、オランダを含む世界のいくつかの市場のみでローンチしていると。まだ日本は来てないんですよね、確か。で、Netflix はアメリカだけでの時代に、はるか少ない加入者数でスタートし、初めてストリーミングサービスを提供し始めた2007年会員数は738万人。うん。だからね、ストリーミング始めて、初年で738万人だったけど、ディズニーはすでに1週間とかそこらなのかな。で、1週間もかかってないのかな。で、1000万人獲得したと。すごいですね。まあ、ただ1週間って言っても、アメリカでは数ヶ月前からアカウントの事前予約っていうのを提供してたみたいなんで、まあ、それが含まれてますね。また、ベライゾン、あの通信キャリアベライゾンの契約者には、1年間無料でサービスが提供されるみたいで、これからもっと増えていくのかなという感じです。日本には早く来てほしいですね。はい、次。Google がシティと提携、まあ、シティバンクですかね。シティバンクと提携して、当座預金口座サービスを、来年から提供と。Google が銀行に。はい、テックの大企業は銀行業務とか個人金融サービスに参入する動きが相次いでいますが、Google はその最新ケースとなると。消費者に当座預金口座サービスを提供する準備を進めていて、 来年にも開始する見込みらしいです。このプロジェクトはキャッシュと呼ばれていて、キャッシュってあれですね、 CASH のキャッシュじゃなくてキャッシュの方ですね、ブラウザとかのキャッシュ合ってるね、 CACHE ってそうですかね、と呼んでるみたいです。そのために銀行とか信用組合と提携していて、口座に関する金融コンプライアンスなどの業務は銀行が受け持つと。アップルはね、アップルカードでゴールドマンサックスと提携していますが、クレジットカードは間違いなく主にアップルのプロダクトとして扱われていると。まあそういうブランディング、まあクレカだけどアップルの製品ですよねみたいな、として銀行だけど Google の製品ですよねみたいなブランディングをしたいと。そうですね、シティグループとスタンフォードフェデラルクレジットユニオンっていうところと当面組もうとしているみたいです。まあちょっとね、データ企業なんでね、アップルカードみたいになんかそのプライバシーすごい守りますみたいなところはないじゃないですか、まず。だからそれと比較されると思うんですけど、まあ今のところ Google Pay でもそのデータは広告には使っていないみたいです。ただもっとセンシティブな、口座情報っていうのを Google に渡したくないっていう人はたくさんいるのかなと思いますけど、個人的にはなんか楽しみです。次、Google マップ。また Google ですね。Google マップが外国の地名を読み上げる翻訳機能を提供。これね、すごいですよね。Google マップは言葉の通じない国を旅行する人たちのためにテキスト読み上げ機能付き翻訳機能を提供すると。ユーザーが場所の名前や住所の横にあるスピーカーボタンをタップすると、Google マップが読み上げてくれると。旅行中に道順を聞きたいときは特に便利。あとはタクシーの運転手に行き先を伝えなければいけない時とか、翻訳アプリとかでもね、日常会話に特化はしてるんですけど、固有名詞とか地名とかは結構難しかったりするので、そういうところを、分かりやすくしてくれるみたいです。でさらに続けたい時は Google 翻訳へのリンクのボタンもあるので、その後の会話もスムーズに進められるということです。これ嬉しいな。自分も思い出しますね。昔オランダのアムステルダムの方で、あのバン・ゴッホのゴッホミュージアムとか行きたい時、ゴッホって言ってたんですけど、ずっとゴッホって言っても何も通じなくて、まあ、他の英語も通じてないのか分かんないですけど、ゴッホはまず通じなくて、なんでこんな有名な場所に通じないんと思ったら、ゴフ、バンゴフみたいな、そういう読み方みたいだったみたいで、そういう苦労もありましたね。あとはタイ語とかね、まあ英語だったらかろうじてなんか読めたりとか、ちょっとニュアンス分かるかもしれないですけど、英語以外ね、ほんと読めないじゃないですか。タイ語とか、なんか中国語もそうですけど、読めないんで、そういう時とか便利ですね。あと最近なんか、Google マップじゃないですけど、単語を、Chrome の方とかでやった時に、それの読み方が、なんかもっと分かりやすくなった読み方が、教えてくれる、発音を教えてくれるのが分かりやすくなったみたいな機能とかもアップデートされてたと思うんで、まあ、本当、Google 様様っていう感じですね。はい、次。Facebook はアプリ内インスタ、ポピュラーフォトズをひっそりと開発。ブランディングを変えたところで、インスタグラムをパクろうとしてると、フェイスブックが。ポピュラーフォトズっていう新機能ですね。アルゴリズムで選定した友達の写真をニュースフィードでフルスクリーンに開いた下に、エンドレスに スクロールできる形で表示できると。はいはい。なんでインスタのフィードと同じ体験を Facebook の中でもできるようにするって書いてありますね。ああ、まあそっか。そうですね。はい。インスタのフィードとほぼ変わらないみたいな感じですかね。Facebook は、まあ、古臭くなってきていると。それが変わろうとしているって書いてありますけど、うん、まあ特にって感じですかね。今正直 Facebook の方に新しい機能ついても友達が Facebook 使ってないじゃないですか、ほとんど。だからそんなね、開くことがそもそもないみたいな感じはしますよね。はい。あと、ワンパスワードが創業14年目にしてシリーズ A で約220億円を調達と。すごいですね。14年目で調達するんだ、やっと。だからそれまでめっちゃ順調っていうか、やってきたってことですよね。メンバーとか今何人いるんでしょうかね。あ、2012年20人だったのが今は174人。174人しかいないのみたいなイメージですけどね。だから多分、まあ投資なんて多分めっちゃしたいって連絡来ると思うんですけど、それをやっと受け入れたってことですよね。すごいな。初日から利益上げてたんですって。まあ自分も使ってますけど、うん、はい、そんな感じですね、これは。はい、次、はい、それでは次です。次は TikTok がソーシャルコマースをテスト中。TikTok がソーシャルコマースに手を出し始めていると。そこで、ショートビデオアプリ、まあ、一部のユーザーに対してプロフィールページに e コマースサイト、もしくは任意のサイトへのリンクを許可し始めたということです。視聴者たちにショッピングウェブサイトを簡単に送る機能の提供もクリエイターたちに対して始まったと。ユーザーのアプリ体験を向上させるための通常の実験の一つということで、まだ実験段階みたいなんですけど、まあ、収益性の高いインフルエンサーたちが TikTok を利用する方法を大幅に変える可能性があるということです。まあ、インスタとかと同じ流れですかね。はい。インスタグラムみたいに、ショッピングができるようになると。まあ、ライブコマースとはまたちょっと違うんですかね。ライブコマースではなく、まあ、動画で、ショートビデオで売れるみたいな感じですかね。意外と、なんか、あんのかな？まあ、普通に YouTube とかがそれに近いのかっていう感じですね。はい。次、アジア最大のテック会議 RISE が香港でも受けて来年は中止と。ああ、そうなんですね。まあ、リスモンとかでやってる Web サミットのあれですけど、主催者ですけど、それの RISE ですね。それが行われないらしいです。まあ今またデモがねすごいですから、ちょっといろいろ悲しいニュースが多いですけど。はい、それでは次いきます。で、次は Yahoo と LINE が統合合意を正式発表。これも皆さんの方が詳しいとは思うんですけど、特に新しいことは書いてなかったかな。はい、ってことでした。はい。あと、ジャパンタクシーがグラブと提携。グラブアプリから日本のタクシーを呼べると。これすごい大きい話だと思うんですけど、正直。グラブですね、すごい有名なシンガポール拠点で東南アジアとかを提供してる、東南アジアあたりで提供してるんですけど、それがジャパンタクシーと提携したことによって、 法日時にグラブのアプリと決済方法を使ってジャパンタクシーと提携しているタクシー会社のタクシーを呼び出せると。で、まあ、今までカカオタクシーとかもジャパンタクシーは提携してたんですけど、結構そうすると世界の、まあ、これからインバウンド需要も増えていく中で、いろいろタクシー利用っていうのが本当強いなと思いますね。はい。でサービス開始時点の対象エリアは東京、京都、札幌、名古屋、大阪の沖縄の5拠点で、タクシー運営会社36社、タクシー台数1万3620台をグラブから呼び出せるようにすると。対応するのは即時配車のみで予約配車には非対応。もちろんユーザーは日本語を話さなくても乗車地と目的地アプリに入力するだけで日本国内はキャッシュレスで移動できると。これ自分のグラブアカウントとかもできるんですかね。それできたら結構嬉しいですけど。はい。次、セールスフォースとアップルの提携による新ツールが登場。へぇ。まあ、ドリームフォース。で、昨年ですね。昨年のドリームフォースでもう提携開始を発表して、今年のドリームフォースでそのツールを発表したと。まず最初にアップルはセールスフォースのモバイルアプリの再デザインにセールスフォースと共に取り組んだと。素早く操作できるよう Siri ショートカットを使えるようにするなど iOS の機能を盛り込むというものだと。モバイルデバイスでは面倒だと感じながちなタイピングの代わりに音声で操作できるようになると。 Hey Siri 次の商談というと Siri が Salesforce の CRM と連動して商談出席者の名前や企業名、最後に商談出席者に会ったのがいつだったかっていう、ちょっと俺の Siri 起動しちゃった。ごめんなさいね。いろんな人の Siri 起動させちゃったら。それがどんなものかだったか。どこまで言いましたっけ？アインシュタインオプチュニティスコア。そうですね。Salesforce の商談有望度みたいなやつを数値化したものがどんなものだったかっていうものを教えてくれて、今日の商談がどれぐらいうまくいきそうかを予測すると。まあ、それが Siri でできるってことですね。加えてモバイルアプリでは、Apple のハンドオフ機能を利用して Face ID でアプリに簡単にログインとか、あとはアインシュタインボイス。アインシュタインボイスは、セールスパーソンが音声でノートを開いたり、タスクを追加したり、CRM データベースをアップデートしたりできると。すごいな。だから、Apple との提携は、あれなのかな？iOS 固有のデータっていうか固有の機能を使うことを Apple がなんかデザインしてくれるっていう感じなのかな？ですかね。はい。まあそうするとね、Salesforce と Apple が提携して、まあ Apple デバイスっていうか iOS アプリの方がすごいっていうか、まあ、Android ともし差別化みたいな感じになると思うんですけど、まあ、Siri とかね、それこそ対応するとかになったら、そこら辺で差別ポイントなんで、そうすると、他の Salesforce を使ってる企業としても、まあ、従業員向け端末を、まあ、結構割安な Android 端末とかを提供するんじゃなくて、Apple 端末使うと、まあ、特に営業の人たちだけでもいいんですけど、Apple 端末提供すれば、アップルとしては、まあ、教育現場に普及させるみたいなノリでビジネスの現場にたくさん普及できるので美味しいみたいな感じですかね。はい。次、 Google マップがローカルガイドのフォロー機能で SNS に対抗。まあ、これがあるからさっき言ってたその匿名とかも役立ってくるのかな。匿名でセーブとかしても意味ないか。そっか、あんま関係ないかも。はい。Google マップは地図アプリというより Facebook などのソーシャルネットワーク的な新機能のテストを開始すると。他のユーザーをフォローする仕組みで、具体的にはローカルガイドをフォローできるようになると。ローカルガイドは積極的に店舗などをレビューして Google マップ上で写真や自分の知識をシェアするメンバーのことで、包括的な報酬プログラムの一環として行われている制度だということです。で、これね、結構 Google マップのレビュー書いてて、こういうのって最初言われないんですよ。最初言われないんですよね、何も。ただ、結構書いてると、なんか、たくさん書いてくれるから、こういうプログラム参加しませんかとか、 お声がかかるっていうか、声かけてくれるんで、まあ、そういうプログラムの一環としてローカルガイドっていうものになった人のがフォを人をフォローできるってことですね。なんでもしなんか皆さん新しいサービスが出てきたら、まあ、もしかしたら多分日本に来るとかってタイミングだと、それこそアメリカとかで始まってるやつだったらそっちの方が先だと思うんで、なんかそれで調べたらね、そういうガイドあるとかも分かるんで、先にレビューパパッとたくさん書いて、そういういいプログラムに招待してもらうっていうのも手かなと思います。なんか収入副業を得るとか。はい、関係ないこと言いましたけど、次はローカルガイドっていうのは2015年に Yelp Elites に対抗するためにスタートしたもので、まあレビューはレビューはというか、レビューした人にとってはそういうステータスも得ることができるし、まあ、他の人にとってはそのガイドが参考になるとか、あとガイドはいろんな特典とかね、まあ、ここにも書いてありますけど、新機能の早期アクセス、特別な地域ミーティングへの参加、 Google サービスへの無料アクセス、あとは割引クーポンとかです。でこれとりあえず始まるのはバンコク、デリー、ロンドン、メキシコシティ、ニューヨーク、サンフランシスコ、サンパウロで東京と。でうまくいけば他の地域にも拡大されるだろうということです。はい、次ですね、歯医者サービスのヒーテックなのかな、 HEETCH ですね、ヒートッチ、ヒートッチ、ちょっと読み方が分かんないの多いな。でシリーズ B で約4億円を追加調達ということです。これは聞いたことない歯医者サービスだったんですけど、どこの国なんですかね。あ、ホームマーケットはフランスみたいです。でフランスでウーバーとかカプテンっていうのかな、それと競争してるみたいです。フランス国内9都市、パリ、リヨン、リール、ニース、マルセイユ、トゥールーズ、ボルドー、ストラスブール、ナントで上位3社のうちの1社みたいですね。あとはベルギーもやってるみたいです。まあフランス語圏っていうことなんで、アフリカにもフォーカスしてマーケット拡大しているみたいで、現在モロッコ、アルジェリア、カメルーンでサービスを提供していると。モロッコでは今のところ唯一の合法アプリみたいで、まあ大手タクシー組合と提携してるみたいです。なんで結構ジャパンタクシーとか相性いいみたいな感じなんですかね。はい、で2020年にはセネガルとかチュニジアを含む6カ国に事業を拡大する計画みたいです。フランスなんですね。はい、あとアップルが開発者コミュニティ用モバイルアプリをローンチ。アップルは開発者コミュニティの2300万人を超える登録メンバー向けに専用モバイルアプリとしてアップルデベロッパーをリリースしたと。この新しいアプリはアップルのワールドワイドデベロッパーカンファレンス用アプリを拡張置き換えしたもので、新しいアプリは WWDC の情報だけではなく技術記事とかデザイン記事、開発者向けのニュースやアップデート、そしてビデオとかいろんな関連リソースを含むように拡張される。はい、あと次、イギリスの教科書サブスク、パーレゴっていうのかな、が約10億円を調達。教科書のサブスクリプションサービスを運営してるんですけど、シリーズ A で900万ドルを調達と。ロンドン拠点にしていて、スマートな学習プラットフォームを構築すると。具体的には学習体験を強化しシンプルにする新機能とか、イギリス以外のヨーロッパの戦略的市場へ進出するための英語以外のコンテンツライブラリを計画している。教科書の Spotify としてスタートしたみたいで、学生や専門家がサブスクリプションで教科書を利用できるようにしてきたと。現在は専門家がユーザーの 30% を占めていて、2300社以上の出版社の30万冊以上の電子書籍を扱っていると。で、Web、iOS、Android と複数のデバイスでも利用できて、複数の言語でも対応できると。で、イギリスの出版社だけじゃなくて、ドイツ、北欧、イタリアの主要な出版社のコンテンツも利用できるみたいです。まあ、これはいいですよね。はい。 ということで、今1時間半が超えたあたりになったんですけど、まだタブの先が見えない状況が続いているので、ちょっとのど飴欲しいなと思いながら、この続きは次回ということで、ちょっと今回持ち越しですね。さすがにやっぱり1ヶ月分を1エピソードでやると多分4時間ぐらいかかると思うんで、皆さんもね聞いてて辛くなってくると思うんですよ。なんでちょっと一旦ここで分けて、ちょっともしかしたら3部作とかもなるかも分かんないんですけど、まあ一応前編後編目標にまた同じような流れで進めていきたいと思います。それでは皆さん、久しぶりに聞いていただいてありがとうございました。テックリサーチ .fm アランでした。それではさよなら。今回もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいねと思ってくれた方は、サブスクライブやシェアよろしくお願いします。テックリサーチ .fm アランでした。